皆さんおはようございます。今朝ご一緒に箴言一章から学びますが、箴言が大好きな人、毎日読む人も あんまり箴言という聖書の一巻をあまり読んでいない方もいらっしゃるかもしれません。今朝初めて読んだ方もいらっしゃるかもしれません。今朝神様がこの箴言一章から私たち一人一人の心に語ってくださるように一緒にお祈りしましょう。愛する天の神様、あなたの御言葉は最初から最後まであなたの知恵を私たちに与えられるあなたの恵みです。どうか神様、今朝も聖霊の助けにより私たちがあなたの御声を心の中で聞き、その声に従うことができるようにどうか助けてください。主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私は、テレビそんなに見ていないと思いますが、テレビの CM はいろいろありますね。 CM に登場する人のようになりたいと思わせようとしているタイプが多いと思います。例えばとってもかっこいい人が車を運転しているのを見せて、私もあの車を買ったらあのような人になれるかなというふうに考えさせようとしているものがあります。またはあのフェイスクリームを使えばCM に登場している人のように美しくなれるかもと思わせようとしているものもあります。つまり CM はみんながそうなりたいと思うような人と、ある商品とを視聴者の頭の中で強く結びつけようとしています。さて、実は箴言一章も少しそのような CM と似ていると言えると思います。提供されている商品は知恵です。箴言によると、この知恵を手に入れた人について、安全に住まえ、安らかであるとか、命の都市と平安が増し加えられる、金と銀よりも高価なものを手に入れる、誉れを受け継ぐ、恵みを見つけるなどと言われています。ではこの知恵は高いでしょうか？いいえ、違います。お金がない人でも手に入れることができます。じゃあ簡単にもらえるでしょうか？いいえ、そうでもありません。努力が必要です。昔の侍が熟練した剣士になるために、剣術家に弟子にしてくださいと頼み込み、専念して見習うような態度が必要でしょう。確かにこの知恵を手に入れるためには努力が必要です。では今朝、箴言一章から知恵を身につけるための7つのことをご一緒にそれぞれ短く指摘したいと思います。まずは2節と3節からです。どうぞ2節と3節ご覧ください。ここに知恵を手に入れるためには、知識を蓄えるだけではなく、生き方を変える必要があるということが見られます。お読みします。3節。義と裁きと公正において、訓戒を受けて悟くなるためとあります。つまり、知識を蓄えるだけではなく、生き方を変える必要があります。これは私たちの行動についてでしょう。義と裁きと公正において、つまりいろいろなことに気をつけながら歩むことでしょう。やはり積極的に行動に注意する必要があるでしょう。私が札幌にいたとき、 40年間近く牧師として働いてこられた方が、ある教会の牧会をし始めた頃の経験について聞かせてくださいました。その先生は牧師として就任してから、その教会の中にはさまざまな人間関係の問題があるのに気づいたそうです。それでそのさまざまな人間関係を解決するために聖書を一生懸命教えようとされたそうです。しかしほとんど何も変わりませんでした。教会員は多分その聖書の教えを頭の知識としてしか受け取らなかったようです。ですから先生は小グループの体制を作り、そのことによって聖書の教えを人生の歩みの中で適用するかを直接訴えることができ、そしてようやくとやっと教会が変えられ始めたそうです。聖書の知識だけでは知恵を手に入れることはできません。聖書から学んだことを受け止めて、それに応えて自分を変える決意が必要です。ですから私たちがメッセージを聞いたとき、聖書を学んだとき、学んだことを自分の人生にどうやって適用できるかと考え、それを実行するなら本当の知恵を身につけることができます。では二つ目に、四節から六節までで生涯学習が必要だということを学びたいと思います。どうぞ四節から六節までご覧ください。浅はかなものを賢くし、若い者に知識と資料を得させるためのもの。知恵のある者は聞いて洞察を深め、分別のある者は導きを得る。こうして箴言と比喩、知恵のある者の言葉と謎を理解する。それはつまり、聖書を理解すればするほど、神様の御言葉を実践すればするほど、良い人生の生き方をさらに深く聖書から理解できます。私の今の働きは、大学生のクリスチャンの弟子としての成長を励ます、サポートをする仕事です。しかし大学の学部の学びとキリスト者としての学びはいろいろな面で違いますね。大学の場合は必要な単位を取る、そして卒論を書き、ようやく卒業ができ、その学びがもう終了でしょう。弟子としての歩みは違います。4節から6節によると、あることを学び、そして実行してからさらに聖書を理解することができて、そうしたら理解が行動に表すという螺旋階段に上るようなことですね。私たちはある聖書の部分は分かりにくいなと時々思うでしょう。また自分とどういう関係があるかちょっと分からない部分もあるかもしれません。しかし今の時点で分かることを受け止め、そのことについて神様に従おうとするならば、徐々にその他のまだ分かっていなかったことも理解できるようになります。そのようになると、この箇所から期待できます。そこで少しチャレンジをしたいと思います。私もそうですが、ある学び会や訓練のイベントが報告された多くの時、おそらく私が対象外かもしれないという前提を考えて報告を聞くかもしれません。しかし参加ができない理由がなければ、参加したいと聞きながら考えればいかがでしょうか。 聖書に関して生涯学習をすると決意しましょう。次に7節から、神様との関係を大事にしましょうということを見てみたいと思います。7節は箴言のモットーと言われていて、とても大切な言葉でしょう。主を恐れることは知識の始め。神様を恐れるということはどういうことかと言いますと、申命記10章12節と13節でうまく定義されています。そこから主を恐れることを少し省略して述べますと、それは主のすべての道に歩み、主を愛し、主に仕え、あなたの幸せのために主の命令を守ることです。つまり主を恐れることは、愛を持って主と親しく歩んで従っていくことです。それが知恵の始め、知識の始めというふうに言われています。皆さんは最近いかがでしょうか。神様との関係で改善できるところはどのようなものでしょうか。次、4つ目に8節と9節から、教会との健全な関係を持ち続ける必要性について教えられます。8節の我が子よはよく箴言に出てくる表現です。10節15節にも我が子よと書かれていますね。そこからはっきりわかることは、知恵は自分一人で学べることではないということです。他のクリスチャンと関係を持たないで知恵を得ようとしてもうまくいきません。もともと箴言は親子のような関係での訓練でした。ですから知恵を身につけるためには、大きい家族である教会との健全な関係を持ち続ける必要があります。5つ目に、知恵を身につけるためには、誘惑に対して、いいえ、ノーと言える準備をしていなければなりません。このことは10節から19節までで教えられています。どうぞもう一度10節をご覧ください。我が子よ、罪人たちがあなたを惑わしても、それに応じてはならない。誘惑に対して、ノーと言える準備をしていなければなりません。こちらにいらっしゃる皆さんが、11節と12節にあるような他人に暴行をする誘惑はあまりないと思います。信じます。しかし、どこかから私たちにも何らかの誘惑が必ず来ます。私たちの友達から、親戚から、他のクリスチャンからでさえ来るかもしれません。悪行を言う誘惑、むさぼりに負ける誘惑、目の欲に陥る誘惑などが絶えずありますね。どのタイミングでどのような誘惑が来るか、大抵わからないものでしょう。知恵を身につけるためには、誘惑に対してノーと言える準備をしていなければなりません。誘惑が来たとき、誘惑に対して、ノーをする準備を、その時に来た初めて考えるのは遅すぎます。皆さん、今週どのような誘惑が襲ってくるのでしょうか。心で、またはもう一人の兄弟姉妹と分かち合って、ノーを言う準備をしましょう。次は、6番目です。今日は、ポイントが多いと思いますが、あと2つで、終わります。これは20節から22節まで、あります。お読みします。知恵は大通りで叫び、広場でその声を上げ、 増増し町角で叫び、町の門の入り口でその言葉を語る。浅はかな者よ、お前たちはいつまで浅はかなことを愛するのか。あざける者はいつまであざけることを欲するのか。分別のない者はいつまで知識を憎むのか。神様の知恵はすべての人のためだと認めることです。聖書の神様は全宇宙の創造者です。この神様が作られた世界でどうやって歩んだらいいかは、この神様に聞いたらわかるはずです。商品を買ったとき、取扱説明書というのは、私個人的にあまり好きではありません。普段困った時だけに、参考にします。しかし聖書からの知恵は私たちのメーカーによる一番素晴らしい取扱説明書です。それは私たち自身のためだけではなく、私たちの同僚、学校の友達、家族などにも聖書にある知恵はとても有益です。最後に7節目になりますが、これは多分知恵についてここまでで一番大切なことだと思います。最終的にこの知恵に聞き従うかどうかは生きるか死ぬかの問題なのです。どうぞ32節と33節をご覧ください。浅はかな者の背信は自分を殺し、愚かな者の安心は自分を滅ぼす。しかし私に聞き従う者は安全に住み、災いを恐れることなく安らかである。ここによる、によりますと、最終的にこの知恵に聞き従うかどうかは生きるか死ぬかの問題です。いや、それより大切なものでしょう。32節の安心は危ないこととされます。面白いですね。普段安心は良いことと思われています。しかし愚かな者の、つまり知恵を持っていない者の安心はその人を滅ぼすと書いてありますね。安心が危険な場合が確かにあります。イースト家で、私たちの家では多くの場合、子どものお風呂は私の仕事です。私の番です。で、娘が1歳だった時にお風呂で座る時、たまに後ろへと滑ってしまいます。頭が完全に水面下になり、呼吸ができなくなるとどうすればよいかわからないと、とても危ない状態ですね。ですから私が数秒でもお風呂から離れたら非常に危険ですね。どんなにお風呂が大好きでも監視しなくていいというような安心はとても危なかったですね。知恵に聞き従うかどうかは生きるか死ぬかの問題よりも大切なものです。聖書にある警戒を無視しても大丈夫のような態度を避けましょう。最後に、聖書全体を考えたら、知恵の最終的な成就は、それはイエス・キリストのことです。皆さん、イエス様に聞き従う者は安全に住みます。イエス様に心を止めるなら、最後の裁きの日が来ても、恐れることなく安らかであるのです。イエス様に聞き従う人生は一番良い人生です。またイエス様は完全な知恵の模範です。イエス様についていくなら、 死を恐れることも罪悪感に苦しむことも必要ではありません。また自分の罪、死の必然性を無視する必要もありません。そして自分の人生が完璧だとごまかさなくてもよいのです。知恵に聞き従う者は安全に住まえ、災いを恐れることもなく安らかである。皆さん、そのような人になりたくありませんか。お祈りしましょう。愛する天の神様、知恵に富んでおられるイエス様を私たちのために与えてくださったことをありがとうございます。どうか聖霊の助けによりますますあなたの御言葉に聞き、それに実行することができるように、主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。